マネリテ足りてる？皆さんこんにちは、マネリテ浜田です。
こんにちは、お相手は才川貴子です。浜田さん、今回もよろしくお願いします。
はい、新年明けましておめでとうございます。
そうですね、おめでとうございます。今年もどうぞよろしくお願いします。
こちらこそどうぞよろしくお願いします。
さあ浜田さん、1年の計は元旦にあり、
はい
ですね、
はい
ということで、もう、はい、年始めはやっぱり目標とかね、うん、
はい、
そういうお話にしましょうか。
そうですね、うん、まあ皆さんも何かしら今年の目標決められてる方も多いかなと思うんですけど、
はい、
今日はじゃあちょっとその僕自身もそうですけど、
うん、
みんなそういう人いないかなと思うのが、その年始にはね、
はい、
気持ちも新たに、うん、今年はこうしたいとかって
ありますね。
達成するぞって
なるでしょう。毎年同じようなことを言ってる気がします。
ですよね、
うん、
それがなんか1日経ち、2日経ち、
うん、
1ヶ月経ち、
そうなんですよ、
2ヶ月経ちと記憶とともに薄れていくことも多いのかなと、
はい、
思う次第なんですけど、
うんうん、
まあこれはあのちょっと次回の念も含めてですね、
はい、
まあなかなかその皆さんが皆さん中には優秀な方もいらっしゃって、必ずね目標達成される方も多くいらっしゃると思うんですけど、
うん、
まあそうじゃないケースも多いですよね。
そうですね、もう三日坊主、
うん、
まさに長続きしないんですよね、何をしても。
はい、そうね、うん、なんで三日坊主って三日だと思います
三日で意識的なものが続かなく、なくなる？興味なくなってくる？薄れてくる？
あのね。
うん。
72時間。
はい。
これよく、あの、うん、金融の FP の人とか72の法則ですとかってやるんだけど。
おー、さ、はい、72
の法則、まあ。今日はね、お金の話、それ置いといて。
うん。
これ、ググれば出ますから、72の法則って。
へぇ、
出るんですけど。
はい。
それ結構もうメジャーなんで。
うん。
僕、へそ曲がりなんで、あの、脳科学の72の法則の話をしよう。
脳科学、はい、
まあ。
うん。
人間って、新しく覚えたこととか、
はい。
経験したこととか、
うんうん。
考えたことって、72時間以内に、
はい。
アウトプットしないと、おおむね忘れるっていう。
ああ。聞いたことありますよ。
はい。ですって。
はい、うんうん。
っていうことは 24×3 だからまさに3日なんですよ。
はい、そっか。
うん。例えばじゃあ才川さん、あの、うん、3日前に召し上がった、
はい、
朝ごはんのメニュー今パッと全部出てきます。お夕飯でもいいですよ。
朝ごはんは、うん、私はね、毎日トーストなんで、
う
ん、3日前も1週間前もトースト食べてるから、それは言えるけれども、
晩ごはんじゃん。
それはダメだ、それは無理です。
3日前出てこないでしょ？
出てこないです。
これ多分ね、年齢関わらずだと思うんですよ、これ。
あの、よく言う、なんだっけな、あれですよね、忘却曲線とかいうやつ。うんうんうん、ですか、これって。
これね、忘れちゃうものなんだって、うん、人間って。
うん、
そういうふうに脳ってできてるんだって。
ああ、でもずっと覚えてんのもね、脳が疲れちゃいますもんね。
うんうん、だし、でも、うん、そのいいことだったり嫌なことって意外と覚えてるじゃないですか。
ああ、嫌なことは意外と覚えてて、いいことって忘れますよね。
はい。
うん。
とかあるじゃないですか。
うん。
まあ人にもその差はあるでしょうけど。
うん、うん。
で、その、結局、目標をこう達成できるかどうかって、
うん、
続けていけるかどうかっていうのも結構大事な基本的なところでしょ
う。そうなんですよね。
ですよね、
うん。
で、あの、僕は言葉を置き換えていて、
うん、
その、習慣化すること。
うん。
つまり、当たり前にするまでが、すごい大変だけど、
はい。
当たり前のことにしてしまえば、
うん、
継続できるので、
うんうん、
目標も 達成できると思っていて。
おう、はい。
わかりやすく言うとですよ。
うん、
うん。よくやる気スイッチとかって言葉があるじゃないですか。
ありますね。
あれなんか僕、うん、別に批判じゃなくて、
うん、
確かにそのまさに新年とかって、
はい、
やる気スイッチ皆さん入れられると思うんですよ。
うん、そうなんですよ。
これやろうとか、これ達成しようとか。
うんうん、
でも、スイッチ入れるんだけど、
うん、
続かないのって、
はい、
まさにそれが習慣化されてないから。
そうですよね。
うん。
うん、
で、それって言葉を変えると、
うん、
習慣化するまでのトレーニングをすれば、
はい、
解決できると思っていて、
おお。
で、これって人間、はい、今大人ね、成人であれば、
うん、はい、
誰しも生まれてから経験してることが一個あると思うんですよ。
生まれてから経験してること。
はい。うん、おトイレ。
おお、そうですね。
はい。
はい。
だって最初は皆さんおむつで、
うん、
まあ自分でコントロールできない時期が最初何年かあるわけじゃないですか。
はい。
でもあれって失敗をしながら、
うん、
トレーニングをするわけですよね。
そうですよね。おむつからパンツになるためのなんか保育園とか幼稚園とかでありましたよね。
はい、ありますよね、うんうんうん。今だと僕らの時代よりも僕らの時代なんかほっとかれてたような気がしますけど。
多分ね、そうだった。
今ってちゃんとしてたりするでしょ。
うん、トレーニングって言いますね、よくね。
言いますよね、今でこそ。
うんうん、
結局それなんですよ。だからやる気スイッチ入れたら、うん、おむつが外れるわけではないんですよ。
おお。そうですね。うん。
トレーニングなんですよ。
うんうん。
なので、うん、要は習慣化。例えば、歯を磨くとか。
はい。
まあ、顔を洗うとか。
うん。
まあ、同じことじゃないですか。おトイレ行くとかも。うん、
はい。
なんか、こんな感じに、何か目標をちゃんと置き換えられれば。
うんうんうん。
当たり前、やらないと気持ち悪いみたいになってくると。必然的に続けられると思っていて。
そうですよね。
うん。
うん、
だから、その、習慣化するまでの、トレーニングを、
はい。
ちゃんとしないと、
うん、は
い。物事って続かないはずかなって思っていて。
そうなんですよ。ただ、そのトレーニングがっていうね、
うん。
うん。そこがきつくなっちゃうんですよね。
うん。なので、もしかしたらですよ。うん、
はい。
僕はちゃんとやってないけど、今いろんな、AI とかもあるし、
うん、
ね、アプリとかもいろいろあるんですけど、
うん、
さっきの僕が ご質問した、例えばじゃあ、3日前の晩ご飯何食べましたかって言った時に、
はい。
ちゃんとそういう食事の管理をしている習慣がある方は、
うんうん、
多分記録に残しているので、
お、
意外とパッと出てくるはずなんですよね。
おー。そっか。
習慣化。
うんうんうんうん。
かなと思っていて、
うん。
なので、これ何でも物事を当てはまるはず。
おぉ。
ですよね。
うんうん。
だ例えばですよ。僕とかも、まあ、気をつけることっていくつかあるんですけど。
はい。
例えばそうだな。寝る前に。
はい。
まあ、数ページでもとにかく本を読むとかね。それも習慣化だと思うんですよ。
うん、うん。
うん。全部一生懸命読むっていうよりも、その、1ページでも2ページでも、寝る前に本を読むっていうことだけですよ。ハードル超低く。
うんうんうん。
設定すれば。
はい。
それが、1日2日3日、1週間1ヶ月。
うん、うん、
うん。ってなってくると、人間おそらく習慣化されるので。
うん。
うん。多分できるようになっちゃう。逆にそれやんないと気持ち悪いみたいな。
そっか。この、意識が無意識にできるようになるのってどうすればいいですかね。
うん、だトレーニングだと思います。
ただ続ける？もう意識的に続ける？
うん、最初は。
コツってそこですか？
と思います。だって、さっきのやる気スイッチもそうですけど、
うんうん、
確かにね、あれ確か学習塾さんかなんか
おっしゃってました
けど、そうですよ
ね、うん、
スイッチを入れた後、要は塾で必ず定期的に勉強するっていう習慣化を、
うんうん、
ね、お手伝いするお仕事だと思うので、
うんうん
うん、だから一人で頑張れなければ誰かね、まあお友達でもいいし、
ね、うんうんうん、
一緒にやるとかっていうのも一つ習慣化にしやすいのかなと 思いますね。
じゃあもう周りからちょこちょこ声をかけてもらいながらやる。
うん。まあ、やっぱりそれがなんか、なかなか孤独だとね、続けにくいこととかもあるし、例えばそうですね、僕は、去年ちょっと始めたのは、
何始
僕
めたっけ？
SNS とかあんま得意じゃなくて、登録だけしててあんまり、活用ができてないタイプだったんですけど、まあ、千葉県の障害大学校っていう大学でのお仕事をしたときには、もう絶対インスタを上げるっていうのをちょっとやってみましたね。
続いてるんですか？じゃあ、それ。
はい、続いてますね。
お、素晴らしい。
うん。そうするとやっぱり、やってないと気持ち悪いんですよ。その日にやるっても
ああ、もう決めてね。
う、決めてたので。だからそんな毎日も辛ければそういうピンポイントでもいいと思うんですよね。うん。で、そういうのが、じゃあ積み重なって、その目標の達成に近づいていく。進んでないと目標って近づいてきてくれない。ね、待ってても降りてきてくれないじゃないですか、目標っ
そう
て。
ですよね。
自らこう、上がっていかないと向かっていかないと、たどり着かないものなので。うん。なのでなんかね、そういう細かい、自分ルールみたいのを決めて習慣化するっていう。はい。
なるほど。なんか見えてきたのは、やっぱりお金もそうかな。貯めるっていうのも、なんかこうね、そばに誰かがいてアドバイスしてくれるから、あ、もうちゃんとやろうみたいな。一人で少しずつ積み立てとかやっててもね、あ、なんかお金なくなってきたからもういいかな、途中でやめようかな、なんて思ったりもするんで、やっぱりトレーナーって必要ですね。お金のことで、だけじゃなくても。
そうかもしれないです。うん。やっぱり一人でできる方もいらっしゃると思うんですけど、
でも結構難しいですね、そうだとね。
その一人立ちするまでの間は、そういう方がいた方が、意外と近道かなとも思ったりもしますね。
おお。
はい。
そっか、でもそう考えると、今年は、私もお金貯まるかな、そうなると。浜田
大丈夫で
先
す。
生にアドバイスをいただきながら、
はい、大
く
丈夫
じ
で
け
す。
そうになったら、どうにかする、みたいな感じで。
はい、大丈夫です。習慣化で。
いいですね。
はい。
あとは違うことも何かあったら誰かにアドバイスもらえれば、意
うん。
外と習慣化できるかもしれない。
そうです
というこ
ね。
と
だから、トラブルっていうか、悩みの部分
ですね。
も、習慣化する前の悩みと、習慣化できた上での悩みって全然違ってくるじゃないですか。
あ、そうですね。
うん。習慣化した上での悩みっていうのはもっと、だからさっきの目標に近づくための
どうした
調
らいい
査だ
かっ
と
て
思うの
ね。
で、はい。
プロセスどうしたらいいかとかですもん
そう
ね。
そうそうそう。上がってきますよね。細分化されていくというか。はい。なのでね、僕もまあ、すべてにおいて完璧にできてないんですけど、
いや、
うん、で
なん
も
か。
その習慣化っていうのはちょっと皆さんも意識していただくと、うん、ハードル上げないというのは大事ですね。
そうですよね。
はい。できるペースでなんか自分で設定するといいかなとは思いますけ
なんだか今年は馬年、そういうお話を聞くと私も颯爽と駆け抜けられるような一年、明るい一年っていう気がしてきました。
い。ありがとうございます。それなら良かったです。はい。
で、ところで、
はい。
浜田さんはどんな一年にするんですか？
僕はですね、今年、年齢がまた当然上がるわけですけど、実は波平さんの年齢にようやっと追いつく年でして、
おお、意外と波平さん、ああ見えて若いんですもんね。
54歳でございます。54歳なんですよ。
あれで54歳です
はい
もんね。
はいはいはい。なので、やっぱりとはいえやっぱりね、健康。
そうですよ
は
ね。
い。うん。だから、今までちょっとなんとなく過信してたところがあるので、今一度ちょっとその50半ばというか、折り返しに入る手前なので、今一度自分の健康にちょっと向き合おうかなと。
ああ、
はい。
それは
ちゃんと
大事
日々。
ですもん
はい。
ね。
それも習慣化できたらなと。
おお。
はい。
でも鍛えてません？
期待、まあ、それはね、続いてるんですけどね。はい。プラスアルファで、もうちょっと内面的な健康を。はい。
そう
こ
で
れ
す
から。
ね。うんうん。
50代折り返し入りますので。はい。それ目標に、1年頑張りたいななんて思ってます。
はい。っていうことは、一年健康で過ご
はい。
すっていう
健康
と
です。
こですね。
はい。向き合う。健康
うん。
と向き合う。
向き合う。
はい。これは目標。
はい。
はい。
じゃあ、年末に、また一年の節目の年末に、
はい。その
今
成果を
年
ね。
体調はどうでしたっていう、そういう確認も。
はい。その成果を出したいなと思いますね。
はい。
はい。
では、浜田さん、今年も一年、どうぞ、配信も、楽しく、よろしくお願いします。
はい。健康で頑張って楽し く
そうです
続けたい
ね。
と思うんで、改めましてどうぞよろしくお 願いし
よろ
ます。
しくお願いし
は
ま
い。
す。そしてリスナーの皆さんも、これからもよろしくお願いしますと。
はい。よろしくお願いします。
はい。では、浜田さん、まずは、新しい年明けの配信1回目です
はい。
ね。これで、では終了といたしましょ
ありがとうございます。
う。はい。ありがとうございました。
ありがとうございました。